こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は村山彩香さんの恋愛小説燃える波について話してみようと思います。ライフスタイリストの傍らラジオ番組を持ち、多忙な日々を送るほなみ。夫と猫との静かな暮らしは、同級生だったカメラマン沢田圭吾の再会を機に崩れていく。思いを抑えるほなみを逆にけしかけ、大抜擢する女優の陽子。輝きを増していく妻を、しかし夫は束縛し始めて、自由と自尊心をかけたほなみの戦いが始まる。解説は中江ゆりさんという女優の方がされています。村山由佳さんはですね、1993年天使の卵エンジェルスエッグで小説スバル新人賞を受賞しデビュー。2003年星々の船で直木賞を受賞。2009年ダブルファンタジーで中央公論文芸賞、志摩清恋愛文学賞、柴田錬三郎賞をトリプル受賞。放蕩記、ラビアンローズ、嘘、ラブライズ、風は西から、ミルク&ハニー、風を嵐よなど著書多数ということで、なんか一時期村山由佳さんにハマった時期がありましてどんな心境だったんだって感じですけど、このダブルファンタジーと放蕩記と風を嵐よとかと一緒に読んだのがこの燃える波だったかと思います。で、この燃える波の主人公のほなみはですね、ライフスタイリストでラジオ番組を持ってるんですね。で、この小説もそのラジオ番組の最初の挨拶で始まるんですよ。なんかそれがすごい最初から良くてですね、なんかすごい好きな小説です。で、第9章まであるんですけど、1章ずつそのラジオ番組でかけている音楽の名前がタイトルになっていて、第1章はマイ・オールドマン、第2章はアイ・ゴー・クレイジーなどなどで、最終章はファイトソングで終わるんですね。このほなみの心境に合わせた曲を選んでいたりするので、実際のこの曲を聴きながら、その、和訳の歌詞を見ながら小説を読み進めていくと、よりこう主人公のほなみの心境がこうぐんぐん入ってくるみたいな感覚があって、没入感がある小説だったなと思います。で、このほなみ と再会する同級生のカメラマン沢田圭をけしかける役として女優の陽子さんっていうのがいるんですけど、この陽子さんがめちゃくちゃかっこいい人なんですよ。多分ほなみにとっては憧れでもあるし、ロールモデル、逆に手の届かない女優って感じで、この陽子さんがこのほなみの人生を変えていく一人になるわけですね。で、村山由佳さんの小説なので、すごい官能的な描写もあるんですよね。この、で、その解説をですね、中江ゆりさんがされていて、私はその感動的な描写のところのシーンをそこまで深く読み込めなかったんですけど、中江ゆりさんが超丁寧に解説されていて、あ、そういうことだったんだみたいな、ちょっと後では読み直すみたいなのをしました。なので、この小説は中江ゆりさんの解説込みでめちゃくちゃ面白いって感じですかね。で、物語はですね、そのライフスタイリストで、陽子、女優の陽子のスタイリングをしていく中で、カメラマンの沢田圭と再会するっていうところでスタートするんですけど、ほなみはちょっとモラハラ気質の夫と長く結婚生活を送ってたんですけど、かなり停滞している時なんですよね。 で、その中でさ、同級生と出会ってしまうっていうところで、まあどんどん私このままでいいのかなみたいな、欲しいものがなんかあったんじゃないかなとか、もっと仕事頑張っていきたいとか、自由に生きていきたいって思うようになるんですよね。で、そのきっかけになるのが沢田圭の何気ない一言なんですよね。そのロケの帰りの車の中で、普通の会話が始まるんですけど、その時 K から言われたこの一言で物語が一気に変わっていきます。奈美ちゃんが今一番欲しいものって何って聞くんですよね。で、これに対する答えは小説の中では書かれてないんですけど、その後の物語の展開で奈美は、私これでいいんだっけとか、欲しいもの何だったっけって、それを考えていくことで、これまでこう停滞していた人生、結婚生活、仕事がどんどん動き出していきます。で、まあ女性の方は聞いたことあるかもしれないですけど、シンデレラ症候群っていうのがありますよね。いつか誰かが私のところに来てくれて、いつか王子様が私の前に現れて、違う人生を見せてくれるみたいにちょっと期待するっていう、そこまでなんか王子様を想像する人とかはいないかもしれないんですけど、なんかもしきっかけがあればとか、もし新たな出会いがあればとか、もし何々だったらみたいなことを想像して、それがあれば私は変われるのに、動けるのに、それがないから今はできてないのみたいに思うことって、結構自然のなんか感情というかであると思うんですよね。でもちょっと逆説的かもしれないんですけど、そういうことを思ってるとあんまりいい出会いとかってないような気がしていて、で、あったとしても結構こう騙されやすいというか、弱ってる時にね、こうつけ弱みにつけ込まれるとかね、なんかそういうちょっと良くないのに引っかかっちゃったとか、なんかあんまり大したことない会社に転職しちゃったとか、なんかそういうことにつながりそうな気がするんですけど、なんかこう停滞してる生活とか人生の中でも、やっぱり自分の足で何とかしていくって思ってる人のところにしか、なんかいい出会いとかいいきっかけみたいなのってなんか来ないような気がするなと思いながら読んでました。で、それをね、うまくこうセリフに表してる、陽子さんがセリフにしてるところがあるので、それをちょっと読んでみます。私はね、乗りかかった船をなかなか捨てられない性分なの。船底に穴が開いてるって分かってても、そのまま乗り続けて、当然のごとくズブズブ沈んじゃって、でもどういうわけか溺れ死んだりはしないの。気がつくと自分で船を担いで岸辺に上がってるのよ。で、これ陽子さんのセリフなんですけど、強い人なんですよね。で、なんかああだったらこうだったらとか、誰かがこうしてくれたらみたいなことをこの人は思わないんですよ。でもそういう人のところには助け船が現れたり、一緒にね、この泥船から上がっていく ところをこう共にしてくれる人が現れたり、新しい自分を見せてくれる、陽子さんにとってはこのほなみとカメラマンの沢田圭がそうなんですけど、新しい自分の女優のステージっていうのをこう一つ挙げてくれるような出会いがあったりする。やっぱりこう泥舟をなかなか捨てられない性格だっていうのを分かっていて、で、沈むんだけど這い上がることができる そのままおぶり死ぬことはないみたいな自分の強さというか、そういうプライドみたいなものなんですかね、思ってる人のところに、いい出会いとかいい出来事があるのかなと、でそれをつかむことができるのかななんて思いながら、まあ小説の話なんですけどね、結構こういうことって現実の世界でもあるかなと思いながら見てました。はい、まあ、村山由佳さん、あの好きな人は本当おすすめですね。でぜひあのプレイリストを作って、マイオールドマンからファイトソングまで実際この音楽を聴きながら、あの小説を読み進めていただくと、よりあの面白いんじゃないかなと思います。ちなみに私が一番好きな、まあ、ここで出てくる曲の中で一番好きなのはリアーナの Take a Bow ですね。これはすごい切ない曲なんですけど、めちゃくちゃいいですね。ぜひリアーナの Take a Bow を聴いてほしいなと思います。ということで今日は村山由佳さんの燃える波について、話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。